今年度の教会の標語は、見えるところによらず、信仰によって歩む。ご一緒に、はい。見えるところによらず、信仰によって歩む。第二ペテロのあの言葉は出ます。第二ペテロの3の8の言葉。そう。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ご一緒にどうぞ。はい。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。いやー、すごい、深い難しい言葉ですね。すごいですね。今私がこの手元に持っておりますのは、実はこの聖書のお言葉の後をもし読むといたしますならば、ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。この言葉の後には、ある人々がイエス・キリストの再臨がまだ来ないじゃないかと思っているように、神様は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びないで、神に戻ってくることを願っておられるのである。これは皆さん、最近のイン&アウトバーガーのお店で発行されているカーステッカーなんです。で、このシールをよく見ますと、下の方に No Delay って書いてあるんです。遅くなることはない。まあ、インダンドアウトはたくさんいろいろなところに御言葉が使われています。コップとかなんとか買います。みんなこうどっかに聖書の言葉が書いてあります。No delay。これはインダンドアウトの新しいカーステッカーであります。それでは本日のテーマに入りましょう。あなたのスリルとサスペンス物語、その2であります。いつかその3もできるといいんですけど。スリルというのは身震いするような感動です。サスペンスというのは期待と不安です。この前の日曜日、ミスしておられる方は、ぜひ CD をお求めになって、1回目をスリルとサスペンスを味わっていただきたいとそう思います。最初のテキストに入りますが、ルカによる福音書の、本日の題は今見ていただきました。見た人は伝える。これもなかなか意味深な題であります。見た人は伝える。それでは今日の最初のテキストに入ります。ルカによる福音書の6章の39節、イエスはまた一つの例えを語られた。目の見えない人は目の見えない人の手引きができようか。二人とも穴に落ち込まないだろうか。これはイエス様がルカの6章で言われた言葉なんです。これは実は私たちのことです。あなたのことです。見える、見るという話です。もし皆さん、イエス・キリスト様のお言葉があまりにも哲学的で、あまりにも深すぎて、私にはまだまだ聖書の言葉わからないわ。実は、これは、イエス様のお言葉が難しいのではなく、私自身、 あなた自身のことを言っているから分かりにくいんです。一番分かっているようで分からないもの、それは他でもありません。自分自身なのです。自分が分からない、自分が分からなければ人を判断することはできません。あなたも私も自分自身が分かってないんです。信仰というのは裸の自分をさらけ出します。要するに神様はあなた以上にあなたのことを知っておられます。で、私たちが考えている判断というものはいつも自分の考えが絶対だと思っています。これは誠にスリルとサスペンスだと思います。信仰とは判断力です。見通す力です。見通す力です。神様が一番お嫌いになるものは偶像礼拝です。モーセの十戒の初めにあります、偶像礼拝。日本にはたくさんの宗教がありますが、日本にあるたくさんの宗教の中で偶像、像を拝む、像のない宗教ってほとんどないんじゃないでしょうか。日本は、まあ偶像のことをアイドルって言いますからね。アイドル歌手っていうのもいますからね。シーラちゃんごめんなさい、これ原稿になかった。ところが皆さん、私たちの中には三つの偶像があると思われます。第一番目、この世の中、社会が私たちの中に作り出す偶像です。社会の評価、あるいは学校の成績、こういう社会が作り出す評価、エヴァルエーションが私たちの中で偶像化していくんです。第二番目、家庭の中で両親によって、お父さんお母さんによって作られる、あるいは兄弟によって作られる偶像というのがあります。お姉ちゃんはね、こんなに優秀だけど、あんた本当にダメね。と親がもし子供に言ったら、その言葉が一生ついて回るんです。第3番目、自分で自分の中に作り出す偶像が実はあるんです。目に見えませんが。私はダメだな。そんな具合です。神様は絶大な愛を持ってあなたを愛してくださっているのに、それが見えないのです。わからないのです。隠れた神様を信ずる信仰は、隠れた心を、心の中を見分けることができるんです。さて皆さん、私たちは今病気の時代に生きてるんです。やめる時代、つまり現実の厳しさの中で私たちは生きています。昔から病気といえば、大体体の故障をしていることを病気って言ってたんです。ところが現代は違います。心の病気も、家族や人間関係も、みんな病気の中に含むようになりました。昔は病気は稀なことでしたけれども、今は病気でない人はいないぐらいです。この昔は異常な病気と言われたものが、今は普通のものになりました。それはなぜかといえば、この世の中、時代全体が病気にかかっているからです。ルカによる福音書の7章の1節から10節をちょっと読みいたしましょう。 イエスはこれらの言葉をことごとく人々に聞かせてしまった後にカペナウムに帰ってこられた。ところがある百卒長、百人の隊長ですね、ローマの隊長、百人長の楽しみにしていたしもべが病気になって死にかかっていた。その百卒長はイエスのことを聞いて、ユダヤ人の長老たちをイエスのところに使わし、自分のしもべを助けに来てくださるようにとお願いした。彼らはイエスのところに来て熱心に願っていた。あの人はそうしていただく値打ちがございますよ。私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれたような、方ですよ。そこでイエスは彼らと連れ立ってお出かけになった。ところがその家からほど遠くないあたりまで来られたときに、百卒長は友達を送ってイエス様のところに来て、イエス様にこう言った。主よ、どうぞご足労くださいませんように、私の屋根の下にあなた様をお入れする資格は私にはございません。それですから自分でお迎えに上がる値打ちさえないと思っていたのです。ただお言葉をください、ただお言葉をください、そして私のしもべを治してください。私も権威のもとに服しているものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた群衆の方に振り向いて言われた。あなた方に言っておくが、これほどの信仰はイスラエルの中でも見たことがない、見たことがない。使いに来た者たちが家に帰ってみると、しもべは元気になっていた。さあ皆さん、この話の中でこの百卒長という方の持っている信仰が見えましたでしょうか。しもべが病気になり死にそうです。イエス様はその人の家に行こうとしましたが、この百卒長はわざわざ来る必要はないと言いました。私も権威のもとにいますから、水を持ってこいって言えば水がやってきます。ですからイエス様のお言葉だけで結構です。わざわざ来ていただく値打ちは自分にはありませんから、お言葉をくださればしもべは治っているでしょうから。イエス様はイスラエルの中でさえもこれほどの信仰は見たことがないと言われました。イエス様はこれほどの信仰はイスラエルの中にも見たことがないと言われました。信仰は冒険ですが、見る力です。これは誠にスリルとサスペンスに富んでいると思います。これは神様があなたに対する挑戦、チャレンジです。This is your story. あなたの人生の中で、その苦しみ、問題の中で、あなたの信仰は試されます。テストされます。そして信仰が深くなって強くなっていくんです。毎日が訓練です。体と頭と思いの訓練です。最高の清めは思いの清めです。信仰とは考え方です。ですから聖書、神様のお言葉というのは私たちの信仰障害のサンプルなんです。シミュレーション、ルカの8章の43節からの物語をちょっと皆さんと見てみましょう。ここに12年間も長い血を患っていて、医者のために自分の身代をお金をみんな使い果たしてしまったけれども、誰にも治してもらえなかった女性がいました。この女性が後ろから近寄って御衣の房に触ったところ、その長血がたちまち止まってしまった。イエスは言われた。私に触ったのは誰か、人々は皆自分ではないと言ったので、ペテロが、先生、 群衆があなたを取り巻いているんですよ。ひしめき合っているのですよと答えた。しかしイエス様は言われた。誰かが私に触った。力が私から出ていったのを感じた。この女性は隠しきれないのを知って震えながら進み出て、見舞いにひれ伏しイエス様に触りました。そのわけと、触るとたちまち治ったということをみんなの前でお話しした。そこでイエスがこの女性に言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。この40、この前後にあります。40節とか42節とかこの43節から読みましたけれども、群衆という言葉が何回も出てきます。この女の人は自分のために、いや、病気のために持っているものを全部使い果たしてしまいました。皆さん、この話のスリルとサスペンスのポイントは何かと言いますと、すべてを使い果たしたときに、神様との対決がある。その神様のお力と、導きをいただくというのが信仰のパターンなのです。私たちは銀行貯金があといくら残ってるでしょうか。毎日セービングマネーを気にしています。現代の生き方は貯金にセービングにあといくら残っているかということによって生きていく力が湧くんです。生きるんです。神様は私たちが壁にぶつかるまで生きるか死ぬかに追い詰められるのを待っておられるのではないでしょうかね。こういう言葉があります。人間の行き詰まりは神のチャンスなのです。神は私たちが何にも頼るものがない。神様どうかしてちょうだいと待っておられる。私たちが人生において虚しい、惨めな気持ちになって神様の前に立つとき、全能の神様の力が私たちのうちにやってくる。これが聖書のパターンじゃないでしょうかね。この女性は絶望と孤独の中にいました。この病というのは宗教的にも汚れているものとして人に近づいちゃいけないというちゃんとルールなんです。ですから肉体的にも精神的にも行き詰まります。苦しんでいました。これは私たち人間の苦しむ姿を表しています。主イエス様はそういう人の救い主、神ともになりたいのです。C.S. ルイスという人が悲しみを見つめてという本の中でこう言っています。神様は一体どこにいるのか、愛の神だ。そう言ってるのに。もし幸せな時、神様を求めるというような気持ちさえない時に、もしそういう時に、神様を賛美し感謝を捧げるならば、それは大したものです。私たちが行き詰まったとき、神様のところにやってきたのに、ドアは閉まっているし、そう感じる。そして神がずっと沈黙しているように見える。この長血を患った女の人のこのお話の中で今 二つの間違いを見つけてみましょう。二つの間違い。第一番目。彼女は群衆の中で衣の房にでも触らなければならないと思ったんです。イエス様の衣にでも触ろう。そういうのありますね、日本にね。そこには見ないで信ずるという信仰はありません。第2番目、イエス様に気づかれないで後ろからそーっと行って触るということを考えたんです。この群衆の中で嫌われ者が後ろからそーっと触りたい。イエス様は私の心だ、清くなれと言ってくださいました。ということは、私たちの信仰生涯で大事なことは、私たちも聖霊様との人格的な触れ合いが必要なんです。聖霊は私たちの中にイエス・キリストを作ってくれるんです。イエス・キリストの人格を。聖霊様は人格なんです。人格の付き合いなんです。これが今のところ私たちの最大の問題です。課題です。どんなにたくさんの人がここにいても、群衆がいても、あなたがもしイエス・キリスト様に一歩でも近づいて、主よ、主の十字架の愛を感謝します。I love you, Lord. イエス様との人格的な関係、これは聖霊の働きです。そこには奇跡が起こります。今週も奇跡があります、あなたの周りに。なぜならば主が共におられるからです。これこそスリルとサスペンスです。愛というのは名詞ではなくて動詞なんです。相手がいるんです。神は愛なり、神はいつも私たちが来るのを待っておられる。この女性がイエス様と向き合ったとき、イエス様に近づいたとき、イエス様に触ったとき、その方法は間違っていたかもしれないが、この群衆の中にあって二人きりになったように、愛というのは不思議ですね。二人きりになったように感ずる。これは愛の不思議なんです。その時主はお言葉をくださる。私の心で癒されなさいと主のお言葉を聞くんです。主イエス様は貧しく疲れ切った取るに足らないと見られる私たちあなたにご自身のすべてを与えようとしておられる。ですから私たちは静かに主の細き御声を聞かなければならない。 Whispering Hope、 細き御声。これは家内のお父さんが発行した書いた本なんです。これは静かなる御声というこういう本なんです。御言葉の黙想、御言葉を読み二礼拝み、これを黙想する。静かなる御声、聖霊の声です。もう一つは詩編のささやき。詩編を読んでいるうちに聖霊のささやきが聞こえてくるんです。そのためにメディテーションも必要です。私なんかは散歩しながら神の声を聞こうとしています。いろんな方法があります。 次のテキストの御言葉を見ましょう。ルカ伝の18章に飛んで41節。私に何をしてほしいのかと、主イエス様がお尋ねになると、主よ、見えるようになることですと答えた。今日のポイントのテーマは、見えるようになるということです。これはまたとてつもないスリルとサスペンスです。自分も悩み、家族も悩み、友人も共に悩んでいるものとは一体何でしょうか。それは自分ではどうしようもないものですね。やがてイエス・キリスト様にお会いする時まで、そのままにしておいてもいいです。常識だけを求めてはなりません。そのあなたの一番大きな問題について、イエス様が私に何をしてほしいかと主のお尋ねの言葉を聞いたならば、必ず主は常識的でない人の思いをはるかに超えた方法を取られますから。私たちの信仰にはリミットがあります。制限があります。それで私たちが主に対する思いや考え方にも制限が出てきてしまうんです。自分の常識を元として考えるから。信仰というものが、イエス様の思いがあなたの常識に制限されてしまうっていうことは残念なことです。もったいないことです。それが8章にありました。長血を患ったあの女性が考えていたこと、行動したこと。9章にはパンの奇跡ってお話があるんですけども、その中にも深い教えがあります。不可能と思われることこそ、主に祈り求める価値があります。神様という方は不可能を可能にするお方ですから。マイナスをプラスになさるお方ですから。実にスリルとサスペンスなのです。さて、私たちの本当の不可能と思われることは一体何でしょうか。それは主と私は一つなんだと考えられることです。古い自分は全く過ぎ去り、ちょうど鉄が火の中に入り、火が鉄の中に入り、名刀正宗ができるように、鉄が火の中に入り、火が鉄の中に真っ赤になって、そして名刀正宗ができるんです。もしあなたがこのことを望むならば、主と一つにしてくださる聖霊の御業です。ですから第二コリントの3章の16節と17節をご覧ください。しかし主に向くときにはその覆いは取り除かれる。主は霊である。主は聖霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。メッセージの一番最後に18節を皆さんと一緒に読みますから、この聖書のスリル、このミステリー、神秘、これが清めの生涯です。この挑戦は結婚にも似てるんです。エペソ書の5章を見てみましょうか。結婚のスタイルに似てるんです。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会が キリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて、夫に仕えるべきである。夫たる者よ。キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように、妻を愛しなさい。それと同じく、夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのである。もうありませんかね。いやー、皆さん、これは実に鋭い聖書の挑戦です。神様の挑戦です。ですから私たちはまず主イエス様を全能者、オールマイティーガッドだということを信じなければなりません。この世の中のことは、体も生活も仕事もビジネスも難しいことだらけです。しかし、主を救い主として信ずるときに、主は不可能なことを当たり前のように、私たちが息を吸って息を吐くように、自然になさってくださいます。私も人生の中で何度そういうことを経験してきたでしょうか。これが最後の話になりますかね。ルカによる福音書の19章に行ってみますと、さて、イエスはエリコに入ってその町をお通りになった。ところがそこにザーカイという名の人がいた。この人は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな人が見たいと思っていたが、背が低かったので、これはいろんな意味があります。深い意味があります。背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために前の方に走って行って、イチジク桑の木に登った。そこを通られるところだったからである。イエスはその場所に来られた時に、上を見上げて言われた。ザカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。そこでザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎え入れた。人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客となってるよ、と言った。ザーカイさんは立って主に言った。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。4倍返し。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから、人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。ザーカイという名前は、義人という意味です。ヨシトさん、清人さん、清氏という名前です。これは旧約聖書のゼカリアさんのアブリベーションです。短縮形です。彼は、富とお金と地位を得ましたけれども、何か大切なものを失っていました。ザーカイさんは自分には何かが欠けているということに気づいていました。主イエス様ご一行を見よう、見たい、見よう、見たい。それで木の上に登りました。彼は人との交わりや愛の交わりを失っていました。彼は自分は知られないようにして、イエス様を知ろうとした。木の下を通過しようとしたイエス様は木を見上げて、神が木を見上げて、まあ面白いスリルですね。ザーカイさんは木の上から神を見下ろしてるんです、今。しかしイエス様は見上げて、ザーカイさん降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしているよ。ドヘハーショック。あれはまあ。驚き、スリル満点。なぜ名前まで知ってんのかしら。サスペンスです。泊まることまで、我が家に踏み込んでくる。かすめ取ってきたものを、儲けたものを4倍にして返します。倍返しではなくて、4倍返し。後にザーカイさんは偉い先生に生涯を献身して、偉い先生になっています。
あなたはイエス・キリストを信じたとき、あなたはイエス・キリストを心の中に迎え入れたとき、どのくらいの感謝の気持ちが湧き上がってきましたか？その信仰は献金の中にも現れます。あなたは永遠の救いに対して何を感謝しますか？クリスチャンの生涯は感謝の生涯です。大きな感謝を持って毎週教会に礼拝に各集会に来るんです。感謝だから。罪が許されて裁かれないで生まれ変わって神の子になりました。天国に行ける永遠の命、よみがえりの命をイエス様からいただいている。主イエス様が共にいてくださる。いや、主が我がうちにいてくださる。皆さん、どのくらいの感謝と行動がそこに生まれてきますか？それによって、あなたの信仰の深さが決まっていきます。これこそがスリルとサスペンスなんですよ。これは聖霊のお働きなんです。第二コリントの13章の5節を見ますと、あなた方は果たして信仰があるかどうか、自分を反省して自分を吟味するがよい。それともイエス・キリストがあなた方のうちにおられることを悟らないのか。もし悟らなければ、あなた方は偽物として見捨てられる。もう一つ、6章の19節と20節。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのであるよ。あなた方は十字架の血潮の代価を払って買い取られたんで、神の子になるために。それだから自分の体、この体っていうのは人生のことです。あなたの人生をもって神の栄光を表しなさい。もう一つ、ルカの24章の締めくくりのお話がありましたが、ちょっと時間の関係で、これで終わりにして、その3があったら次の機会にいたしましょうね。そしてあの絵だけをちらっと予告編で、この有名な絵をご覧に入れましょう。それでは皆さん、お立ちいただいて、最後の聖書のお言葉を読み、そして主の祈りを賛美して終わりにいたしましょう。見えますか？ルカの24章の32節をまず読みますね。これはお話の最後の言葉だから次お願いします。ガラテヤの2章19節と20節。私は神に生きるために、ご一緒にどうぞ。はい。私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。クリスチャンはこれを経験しています。これを持っています。これを自覚しています。これを確信しています。これがクリスチャンの人生です。これがクリスチャンの出発点です。スタートポイントです。第一コリントの3章の16節。はい。4章の19節。ご一緒に。はい。ああ、私の幼子たちよ。あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。お母さん、とつき10日お腹の中に赤ちゃんを入れて生みの苦しみをするんです。教会はあなたが神の子として自覚するまでに、教会はイエス様は生みの苦しみをしているんです。第一コリントの3章の16節をご一緒にお読みいたしましょう。はい。あなた方は神の宮であって、神の御霊聖霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。もう一つ。はい。あなた方は知らないのか。 自分の体は神から受けて自分の内に宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。大事なのはあなたの自覚です。そして確信です。主の祈りを賛美、これでおしまいですよね。もう一つ、うわ感謝だな、3章の17節、はい、主は霊である、そして主の霊のあるところには自由がある。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。うわぁ、すごいスリルとサスペンスですよね。主の祈りを歌いましょう。父が私を愛したように私もあなた方を愛した。互いに愛し合いなさい。仰ぎ子犬が湧くは私たちの主イエスキリスト様の恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わり、導き、お一人お一人と共に今週もこれからもいつまでも共にありますように。アーメン。